今お読みしたマタイ福音書、福音書にはそれぞれ個性がございます。マタイ福音書の個性の一つにですね、イエス・キリストの出来事、これは旧約聖書の予言の言葉が成就したんだ、このことを伝えるというのがマタイが強調した点でございます。繰り返し繰り返し旧約聖書の中の予言の言葉を引っ張ってきて、これがイエスによって実現した、でこういう書き方をいたします。まあ、皆さんにもこう耳なじみのある、例えばクリスマスのイエス・キリストの誕生の出来事もそうですよね。そして今日の福音書もやはりそうです。マタイはイエス様の出来事が旧約聖書のイザヤ書に書いてある予言の言葉が実現した、こういうふうに伝えているのであります。先ほど聞いたイザヤ書8章の言葉でございますが、そしてそれが今日のマタイの福音書の中に引用をされているんでありますが、いくつかイスラエルの地方のカタカナの名前がたくさん出てきましたので、ちょっと戸惑いがあったかもしれません。ゼブルンとかですね、ナフタリとか、あるいはガリラヤとか、こうした名前が出てきていました。ゼブルンあるいはナフタリ、この地方はかつては恥ずかしめを受けた、こういうふうにイザヤは予言したのであります。けれどやがてここは、この地は異邦人のガリラヤというところでもあったわけですが、この異邦人の地ガリラヤは栄光を受ける、こういう予言をイザヤがしたのであります。ゼブルン、ナフタリ、ガリラヤ、いずれもガリラヤ湖の西側の地域一帯のことであります。今日のマタイの福音書の出だしはこういうふうに始まりました。イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた。これがマタイが記したところでございます。主イエスが青年時代をナザレで過ごしたということは皆さんも聞いていらっしゃるかもしれません。このナザレという町はゼブルンという地方にある小さな田舎町です。そのナザレからガリラヤ地方に退いた、こういうふうにマタイは説明をするのであります。ナザレの町というのも、ここもですね、大雑把に見るならば地図の上ではガリラヤ地方の町なんですよね。でもマタイはあえてこのガリラヤ地方に退いた、ナザレに住んでいながらガリラヤに退いたっていうふうに書いてありますから、ナザレの町を離れた、こういうふうに考えていいんじゃないかなと思います。そしてじゃあ実際にやってきた、ナザレを離れてどこに行ったのかというと、カファルナウムという町にイエスは行くのであります。でこのカファルナウムっていう町はガリラヤ湖の北西にあります町ですが、ナザレよりずっとずっと大きな町、都会であります。 大抵ね、湖の周りには人が集まりますから、そこに大きな町、また漁港もありました。カファルナウムというところにイエス様は実際にはやってきたわけであります。このイエスが取った行動、ナザレという田舎町からカファルナウムという都会への移動を、この福音書を書いたマタイはイザヤ書の予言に当てはめたんです。イザヤの言葉がこういうふうにして起こった、こういうふうに説明をするのであります。異邦人の地ガリラヤにイエスがやってきて、ガリラヤというこの偏僻な地域が主の栄光を受けた、こういう予言、これが成就したというんであります。予言の成就、そういうふうに聞くと、私たちはですね、こう、ああそうだ、神様のおっしゃる通りのことが実現したんだというふうにこう受け止めますので、主の御名を褒めたたえたいっていう気持ちになりますけれども、でもですね、起こった出来事をよくよく見るならば、それは決して喜ばしいことではないということが分かります。今日の福音書の冒頭に書いてありますように、洗礼者ヨハネが捕らえられたんであります。逮捕されたんです。こういう深刻な事実があったんであります。それを聞いたイエスは、皆さんもご存知のように、イエスはこの洗礼者ヨハネから洗礼を受けておりますね。ですから同じ働きをしていたんです。ヨハネが捕らえられたと聞いてイエス様は、これは自分にも危害が及ぶ、こういうふうに案じたのでしょう。身を隠したんです。それが退いたという日本語になってまいりました。けれどもそのことを福音書記者マタイは、これはイザヤの予言の成就だと、こういうふうに考え理解し伝えたんであります。神様の言葉を正しく伝えるために、神様によって選ばれた洗礼者ヨハネと主イエス、二人は今最大の危機に直面しています。そのためにイエスは身を隠して退かなければならなくなった。けれどもこれはイザヤの予言の成就なんだ、神の御言葉がそうなったんだ、こういうふうに理解できるとマタイは告げているのです。現にここからイエス様の宣教活動が始まっていきます。17節をご覧ください。こういうふうに書いてあります。その時からイエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。宣教活動がこっから始まったんであります。退いたところからイエスが宣教へと足を踏み出したのであります。退いてそこから起き上がる、一旦ぐーっと奥へと引いた波が、潮が、それによってエネルギーをうんと蓄えて、逆に大きな波となってザブンとこう打ち寄せてくるかのように、主イエスは御言葉を述べ伝える活動をここから開始したのでありました。そしてさらには弟子たちを集めて本格的に宣教活動が始まるのであります。人の時と神の時ということを私は考えさせられるのです。今の出来事を見ていると、人間の時としてはこれは危機でした。 逃げなくちゃいけなくなったんですけれども、神様の時としてこの流れを見るならば、ここから福音宣教が始まっていったという画期的な時だったんですね。マタイに言わせれば、それはイザヤの預言の成就なんであります。私たちは日頃言うまでもありませんが、人間の時を生きております。洗礼者ヨハネが捕まった、そういう現実から私たちは目を背けることなく生きているんであります。自分自身に降りかかる危機、試練、トラブルや嘆かわしい出来事、そういうものを直視しながら、見据えながら私たちは生きているから、人間の時を生きているんであります。そうするしかありません。他に考えられないです。ですから、それによって辛い思いを経験しなければならないということが起こるわけであります。けれども、そこにはもう一つの時間が流れているんです。神の時間が流れているんです。人間の時に覆いかぶさるようにして、あるいはそれと並行して、さらには人間の時間を、時を打ち消すようにして、神様の時が流れているんであります。洗礼者ヨハネと主イエスが受けた危機が、これが人間の時間なら、宣教の開始というのは神様の時間であります。とてもつらい人間の時は、それとは全く性質が異なり、次元の異なるもう一つの時、人間の感情からは切り離された神の時がそこに流れているんだということを、私たちは今日の福音書から教えられます。その神様の時の流れに私たちが身を置くことができるならば、試練や困難も随分と見え方が違ってくるとありましょう。神様の時の流れに身を任すことができたなら、そこから何かが始まろうとしているかもしれない、そういう期待を持つことができるんです。神様を信じて神と共に生きるというのは、このもう一つの時、時間、神の時を生きるということでございます。今日の2番目の聖書朗読にありましたパウロの例をとって、このことをもう少し深めていきたいと思います。本日の使徒書の朗読、パウロの場合はどうだったんでしょうか。これはコリントにあります教会に宛てて書いた手紙の書き出し部分です。一番最初の部分です。で、パウロは手紙の冒頭からコリントの教会での人たちに向けてですね、何を語ったかというと、今教会の中で起きている揉め事を突きつけるんですね。ちょっと見てみます。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に勧告します。皆勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさい。さらにこう言います。あなた方の間に争いがあると、クロエの家の人たちから知らされました。まさしくこれがコリントの教会に宛てて書いた、パウロが書いた理由でありました。そしてパウロの言葉は先へ進めば進むほど激しくなっていきます。 キリストはいくつにも分けられてしまったのですか？パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか？ここに書いてありますのは、パウロの感情がほとばしるほどの人間的な思い、それをそのままコリントの人たちにぶつけるような言葉でございます。まさにパウロがコリント教会の厳しい現実を直視している現れとも言えますね。パウロはコリントの教会で起きている人間の時の流れに沿って、このように手紙の冒頭で語りかけました。ところがパウロの口調が途中から変わります。17節です。17節の後半でこのようにパウロは言うのです。キリストの十字架が虚しいものになってしまわぬように、言葉の知恵によらないで告げ知らせるためだからです。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。今お読みした中の次の言葉に注目をしていただきたいのです。言葉の知恵によらない、もう一つは十字架の言葉、この二つです。二種類の言葉、知恵の言葉、そして十字架の言葉です。コリントの教会が今分裂しています。私はパウロにつく、私はアポロにつく、私はケファに、私はキリストに、誰が自分のお師匠かということを言い争ってるっていうんですね。それぞれが勝手なことを言い出したんでありました。この教会、コリント教会というのはパウロが作った教会でございますが、パウロはいつまでもコリント教会にとどまるわけにはいきません。次の伝道地へと向かって旅立った後、つまりパウロがもういなくなってからこういうことが起こったのであります。今日の教会でもこういうことは起こります。それぞれが、私はアポロに、私はケファに、私はパウロに、それぞれが支持をする理由を持っていたんでありましょう。だから私はアポロにつくんだと、こういう気持ちを強く持っていたのでありましょう。で、これがですね、人間の知恵の言葉がもたらした結果であります。これでは結局のところ堂々巡りで平行線、全く埒が明きません。分裂しかなくなってしまいます。この時、ここを流れていた時は人間の時です。そこでパウロはコリントの人たちに向かって何をしたかというと、神の時の流れを示したんであります。別の言い方をすれば、知恵の言葉を捨てろって言うんです。そして十字架の言葉を言い始めたんです。パウロはこう言いました。十字架の言葉は愚かな言葉です。こういう独特の言い方をして、人間の時というものを、その流れを断ち切ったんであります。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かですが、私たち救われる者には神の力なんです。こうパウロは語ったのであります。十字架の言葉によってパウロは神様の時をここに呼び込んだんでありました。市ヶ谷教会はこのあと今日教会総会を開きます。 2020年度の新しい今年の主題聖句を選んで、それを皆さんで採択をするわけですが、今年選びましたのはマタイ福音書にあります4章3節の言葉です。有名な言葉ですが、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。もう一度読みます。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。今日の福音書に当てはめるならば、パンで生きるというのが人間の時の流れを生きることであります。それに対してもう一つ、神の口から出る言葉で生きる、これが神の時を、神の時の流れを生きることであります。パウロに習うならば、知恵の言葉によらないで十字架の言葉によってということになります。2020年の私たち市ヶ谷教会の信仰生活を送ろうではありませんか。これが本年度の教会総会での主題聖句の意図でございます。知恵の言葉だけによらないで十字架の言葉を耳に傾、十字架の言葉に耳を傾けるとき、それまで見えてこなかったことが見えてくるようになります。私たちは人間の時をだけを生きているのではありません。私たちは同時に神様の時をも生きているんであります。そのことに気づかされるでしょう。お祈りします。主なる神様、今日こうして礼拝のひとときの中で、私たちに神様の時を、神様と共に過ごすひとときを与えられて感謝をいたします。どうぞ私たちを導いてください。私たちをイエス・キリストの十字架の言葉で導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。